この時間は飯田和夫のキャッチアップです。さあ今日は急加速する中国の汚職摘発というお話ですね、はい、
その前に日本のゴールデンウィークと同じように中国も大型連休が終わったばかりなんですよ、はい、で1日のメーデーを中心に、まあ、先週3日まで5連休でした、
はい、
でまあ、ゼロコロナ政策が終わって最初の、まあ、メーデー休みということもあって、うん、まあ、各地で人が溢れて、まあ、旅行客は2億4000万人
桁違いですね日本とやっぱり、
はい、で今日の話題なんですけど、はい、まあ、大型連休が明けた初日つまり4日ですね、
はい、
まあ高いランクの公務員の汚職摘発がにメスに入りました、はい、
どういうことなんですか、
はい、中国に規律検査委員会っていうのがあってここで公務員らの汚職を摘発するんですが、
はい、
そこのホームページを見てみるとですね、ある記事が載ってまして書き出しがこうなんですよ。メーデー休暇が終わった仕事始め初日、うん、多くの幹部が審査を受け、共産党籍の剥奪、うん、公職を解かれたとあるんですね、
う
ん、で見出しはね、馬から落ちる落馬って書いてあるんです。つまり失脚、まあ、転落を意味するわけですよね、
はい、具体的にはどういう内容なんですか、はい、
たくさんあるんですけど、遼寧省の大連市、ここは北九州市と友好都市契約提携ありますけど、はい、まあ、そこの副市長は、重大な規律違反によって取り調べを受けたってことです。でもう一つ、大きな川長江、揚子江ですね、
はい、
ここの沿岸にあります湖北省の武漢、例の新型コロナウイルスがここで見つかったという話ですが、この武漢でも、まあ、副市長が、取り調べを受けてます、
うん、
でこちらは容疑が明らかになってまして、つまり他の人の幹部昇格にあたって、賄賂を受け取ったり、まあ、自分の職権を悪用して親戚に便宜を図ったということですね、
うん、
でまあ、この他はいろいろあるんですけど、まあ自分の旅行を業者に、まあ、付け回したりとかですね、まあ、そういうふうなことで、いろいろな事案が出てます、はい、
でそのさっき出ました規律検査委員会っていうのはこれどういう組織なんですか、
はいはい、中央があって、まあ、全国にいろいろ各都市にあるんですけど、まあ、習近平さんがよく、使う言葉で、虎もハエも叩くってなんですね。つまり汚職を働いたからには大物虎も、うん、小物ハエも徹底的に糾弾するという号令なんですが、そのキャンペーンの司令塔がこの規律検査委員会なんですよ、はい、はい、で昨年10月にはですね、5年に一度の共産党大会が開かれたんですが、
はい、
習近平さんはその中でもですね、大会の中でもやはり汚職撲滅についてこんなふうに強調していました。
党共産党の規律に違反する問題に対しては断固調査し処分する、反腐敗は最も徹底的な自己改革である、自己革命である、で反腐敗闘争は一刻たりとも止めてはならない。
反腐敗は最も徹底的な自己革命ってなんかすごい決意ですね
日本人からするとちょっとねドキッとしますね。で習近平さんは共同富裕、つまり貧富の格差をなくして一部のものだけじゃなくて、
はい、
まあ、全ての国民が豊かになろうっていうスローガンも掲げてますね、まるで毛沢東の時代に戻ったようなんですけど、まあ、そのためには、庶民が抱く不公平感をなくしていくと、まあ、特権を悪用して、まあ、私腹を肥やす連中を懲らしめる、
うん、
まあ、日本でいうと時代劇ドラマの水戸黄門の、まあ、水戸国ですね、みたいな感じですね、はい、で、その中央規律委員会、が、まあ、この4月からもう宣言をして汚職撲滅の大キャンペーンを始めています、
うん、
習近平さんのところは3期目に入ってますので、
うん、
そこから初めての大キャンペーンで、大型連休明けの今回の摘発もその一環だと思いますね、はい、
まあ、これで汚職撲滅どこまで徹底できるのかっていうところでしょうし、なんか習近平氏への忠誠が図れるものにもなりそうですね、
うん、そうですね、そんな感じしますよね、
うん、
で習近平さんへの忠誠心で言えばですね、中央規律検査委員会のトップは書記っていうんですけど、そのトップのポストにいるのが、はい、名前で言うと李希、漢字で言うとすももの李に希望の木、力という方なんですよね、うん、でこのスローガンを彼はよく使ってます。そのスローガンっていうのは二つの確率っていうんですよ。
二つの確率って
何ですか？はい、中国がこう数字で表すの結構好きなんですけど、
はい、
二つ、つまり一つ目は、 習近平さんの革新的地位を確立すると。で2つ目は習近平さんの、まあ、やり方、政治思想の、まあ、そういう地位を高めるということなんですよね。この2つを確立するということ、まあ、いわば共産党全体に対する、まあ、習近平さんへの服従を迫るような、まあ、スローガンなわけですよ、はい。
で、まあ、そうやって汚職摘発を進めていくことで庶民のこう不公平感を減らしていくっていう、で一方で真剣に取り組むかどうかで、まあ、習近平さんへの忠誠のバロメーターになるっていうわけですよね、はいはい。でもこの中央規律検査委員会のトップ その力さんっていう方はどんな人なんですか？やっぱり側近なんですか？
そうなんですよ。去年の秋の共産党大会で、最高指導部に、まあ、メンバー入りしました。で もちろん抜擢したのはこの習近平さんなんですよね。で地方で、習さんが勤務した時からの、まあ、まあ部下なんですよ。で具体的にはですね、習近平さんが若い時過ごした地方のと、まあ、町があるんですが、はい、そこをたまたま自分の担当だったもんですから、その町を、まあ、ここはすごいとこなんだっていうふうに宣伝したり、その町を整備したりしてですね、まあ、そういうふうな、まあ、ことをしている中で、この方はほとんど中央での勤務の経験なかったんですけど、実績が評価されて習近平さんのグループに入ったということですね、はい。まあ、ちなみに、日本の、まあ、最高権にあたる、まあ、最高人民検察院のトップもこの3月に習近平さんの、まあ、地方勤務時代の部下が抜擢された。つまり、まあ、中央規律検査委員会も、まあ、検察庁も、うん、まあ、習近平さんが、指導してやってるということなんですよね、はい。
まあ、大型連休に関係なく続くこの中国の汚職摘発ですけど、今後どういう見通しになりそうですか？
はい、先ほど大連と、武漢の例を言いましたけど、はい、まあ、この週明けに、明らかになった摘発だけど、まあ、人口規模が大きいとはいえですね、ええ、まあ、地方都市の、まあ、副市長クラスなんですよね、うん。先ほどで言うと虎大物ではないと思います。
あー、
まあ、ターゲットはもう一つあって大きな金が動く部門なんですよ、
うん。
でそれがですね、今実は中国のサッカー界が大荒れなんですよ。で中国のサッカー協会のトップ、うん、他、現職の幹部、
はい、
まあ、元幹部、まあ、汚職で次々と摘発されてます。まあ、中国はもうやっぱり中国でもやっぱりサッカーは人気のスポーツですの でしかもまあ、人口も多いこともあって、まあ、広告効果も高いわけなんですよね。ですから大きな金が動くというようなことで、まあ、そこで、まあ、不正の温床になっているということなんですよ。
なるほど、
はい。でまあ、格差が広がって、まあ、庶民の、まあ、不公平感が、募っていくと、
うん。
で一方で反腐敗をスローガンにして習近平さんは自らの統制を強めたいということなんですよね、
うんうん。
でさっきトラとハエと言いましたけど、まあ、ハエが何匹か上がってきましたので、
うん、
まあ、だんだん大物になっていって最後はトラに行くということであり得ると思います。で中国の汚職撲滅の動きはこのコーナーでまたお話しする機会があるんじゃないかと私は思ってますね、
うん。アメリカと対峙していく大国として、やっぱりその自分の足元がグラグラだととてもアメリカと向き合えないですよね。やっぱこういうところでしっかり足場をこう築こうとしてるっていう地盤を固めてるって感じがしますよね。今回キャッチアップということで、連休明け早々に汚職摘発についてですね話を聞きました。飯田和夫のキャッチアップでした。